この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。もう回ってますよ、永田さん。あ、じゃあもう結構時間もおせおせなんで、はい、さっさとやっちゃいましょう、
はい、
ともあれ本編いきますか。まあ、オープニングトークと言いながらも完全に前半1本分使っちゃったんですけど、打ち切り探偵永田、
それにどう乗っていいのかが毎回よくわかんないんですけど、
打ち切り漫画、忘れようとしても思い出せないジャンプ打ち切り漫画を
探せ、
永田さんに探してもらう打ち切り探偵のコーナーが今日もやってまいりました。
はい、
久
しぶりですね。
ご依頼いただいております。
ありがとうございます。
4月1日にご依頼いただいております。
だいぶ時間がかかっちゃいました。
4ヶ月以上かかりましたね。
難しい依頼だったんです。
泥人形作家改めオールさんからですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
打ち切り探偵永田様にぜひ探していただきたい漫画がありました。それは今から15年ほど前、多分週刊少年ジャンプか月刊少年ジャンプで読んだと思いますが、もしかしたら集英社以外の雑誌かもしれませんので解決できないかもと思います。てんてんてんてん。まあ、直さんは集英社以外の漫画一切知らないですからね。うるせえ奴らすら知らないですから
ね。そうですね、知らないです、ね、
後ろと虎とかも知らないですからね、
うん、知らないです。
それは高校生ぐらいの少年2人が警察に捕まった後、おっさんの警察に秘密探偵みたいな活動をすることで罪をチャラにしてやると言われ事件を解決していくというストーリーで、絵柄は BL 系、作者は女性だと思います。うん、唯一覚えているセリフは社交が高くて助かったな。社交が高くて助かったな。
なぜ2回も
というセリフのみです。うん、社交で車の社交 ね、
ですね。
確か大型トラックに轢かれそうになった少年2人が道路に伏せてトラックと道路の間でやり過ごしたというシーンがありました。まあ、その時のセリフってことでしょうね。うん、いまいちぼんやりした文章で申し訳ありません、ぜひ調べてください、それでは失礼しました、という、
はい、
ご依頼。
はい、
これどうですか、社交が高くて助かったな。
とても難しいですね。
主演者じゃない可能性がある。
で、15年ぐらい前、まあ時期が結構15年ぐらい前っていうことなので、その辺中心に、
まあ作家も女性っぽいと、
はい、
そこも重要なヒントですよね。
はい、はい、で、まあその頃のジャンプ、特に月刊少年ジャンプって、
うん、
そういうモチーフが本当に山ほどあったんですよ。
そういうモチーフってのは少年2人が探偵とか警察的な、
その普段日常生活をしている高校生とか、もしくはまあ一般人が、うん、
はい、
夜になると秘密警察とかスパイみたいな、うん、そういう活躍をする、
キックアスみたいじゃないですか。
そうですね、まあ、キックアスともかなり違いますが、
キックアスはもちろん読んでますよね。
え、読んでるというか見ました。
あ、
え、
お、珍しいですね、中英社系の漫画じゃないの
に。
まあこれから一緒にラジオを撮りますからね、翻訳者の光岡光子さんとは。
アベンジャーズ、
はい、
まあそれはいいとして、
そういうあれですね、時系団的な、
その、そのスパイ漫画とかそういうのが流行った時期なんでしょうかね。
スパイっていうのは警察とか、
あ、いや時系団的なものではなくて、はい、要はその普段は普通の人なんだけれども、冴えない男の子なんだけれども、うん、夜になるとすごいその大活躍をする、
まあ、アメコミヒーローとかにありがちなパターンですよね。
はい、はい、ただアメコミヒーローにありがちなその影っていうのは特にないですね。本当にただもう完全懲悪というか、まあ、ドカンバッカーンとこう悪いやつを街中ぶっ壊しながら、銃バンバン撃ちながら倒していく、うん、そういう
何の悩みもなく、
はい、
まあ、ただ多かったんですか。
多かったですね。あの一番すぐ思い浮かぶのは平松真嗣先生。
まあそのまあその例えで、まあ、まあ元祖は元祖ですね。ブラックエンジェルス、
ブラックエンジェルスもそうですね。冴えない自転車屋さんでしたっけ、
でしたっけ
の少年が夜になるとすっごい冷酷非情な殺し屋になる、
うんうん、まあ警察では裁けない悪を、
そうです、
まあ仕事人ですよね。必殺仕事人がまず元祖でしょうね。
アメコミというよりはそっちの仕事人っぽい、
うん、の流れ、
ね、
はい、でしょうかね、はい、
で、当時の月刊少年ジャンプで例えばそういうモチーフのものって、
うん、
闇狩人、坂口育先生、
は
これはまさにもうブラックエンジェルスでした。
ブラックエンジェルス的 な、
的な、
まあ、普段は冴えないんだけど、
はい、
夜になると
そうなんです、
まあ、スパイというか秘密警察というか探偵というかになってドッカンバッカン、
はい、悪いやつをぶっ殺していくっていう、はいはい、とかあと暴れ花組、これもまあちょっと とあれですが、まあ、似たような感じですね。ほう、あの依頼のあれに設定によく似てるんですが、高校生2人組が、
うん、
まあ、不良の2人組なんですが、
うん、
警察の人とも結構お友達で、うん、結構巨悪を倒す感じに後半なっていきます。
あ、だんだんスケールがでかくなって
くる。でかくなって、
それもブラックエンジュースっぽいですね。
そうですね、まあ、こっちはあのもう日常から常に悪いやつと戦ってるんであれですが、
はい、
とかあとダブルハード、
ダブルハード、それなんか
今野直樹先生、
はい、
これはかなり月刊少年ジャンプで長期連載でしたね、
はいはい、聞いたことあるような気がしますね、
でこれも高校生じゃないですが、まあ、2人組の男が、うん、まあ、ストリートファイトで悪いやつを倒していくという、
はいはい、
ね、
ただ今のご依頼にはあまり沿ってない。
そうなんですよね、はい、で週刊少年ジャンプでいうと、はい、その当時ジ・エッジっていう漫画がかなり、これ打ち切り漫画の名作打ち切り漫画に入る部類なんですが、
うん、
長澤克弘先生が書かれた漫画が、これにちょっと依頼の内容にちょっと近いかなという気も。
どんな漫画なんですか？
あの秘密工作員確か前々回ぐらいのラジオもちょろっと、はあ、あの間違った記憶で言っちゃった記憶があるんですが、まあ秘密工作員的な、
北朝鮮的ない
や、
新潟から上陸してくるわけですか？
あ、いや、主人公がいわゆるその、はい、普通の警察では裁けないような、
はい、
その、まあ、超武闘派の秘密工作員ですね、
は
あ、もう毎週毎週銃撃ちまくるやつです、
うんうん、
まあ、その辺が近いかなというふうに感じたんですが、
それは別に高校生2人組とかじゃない？
ではないです、大人ですね。
別にトラックの下に潜り込んで車高が高くて助かった
ぜというセリフもないですね、はい、それ全部見直してみましたが、はい、あとその設定でいうと、ホールドアップキッズ、月刊少年ジャンプで何度も話を出てますが、
ええ、もう何度もこのラジオで
これが確かトレーラーの下をバイクでくぐり抜けるシーンがあったかと思うんですが、
は
い、とはいえ、まあ、これ主人公は小学生ですし、
うん、
作者も男性ですし、小谷圭一先生ですし、
はい、
BL 系ともちょっと違いますよね。なので本当に難しいんですよ、
は
い、そしてじゃあその女性作家っていうのでちょっと調べ直してみたんですね。
この
設定からじゃちょっと見つけづらいな、
検索キーワードを変えてみたと、
はいはい、女性作家だったらどんな先生がいたかなと思い起こしてみると、うん、やっぱりジャンプで女性作家って少ないんですよね。
まあそういうイメージありますね、まあ、
他のサンデーマガジンと比べたことがないんであれなんですが、
う
ん、
まあ少なそうですね、ジャンプは、は
い、数えるぐらいですね。でおそらく一番古いのが森下博美先生、
少年足部、
はい、少年足部の、
はいはい、まあ、主演者系ですね。
その後ヤングジャンプに移りましたが、はい、1982年に一応ジャンプで連載をしてますね、
はいはい、それはどういうやつ？
これがですね、もう自分の知識でしか知らない、
いえいえ、はい、
その読んではいないあれなんです、うん、ただ、この方の漫画ではないですよね。でもこの、
まあ、ですか、どういう漫画かもちょっとよくわかんないけど、はい、まあ、とりあえずそういう少年探偵2人組の話ではないと、
はい、でその後女性作家が全然いなくて、
はい、
91年まで10年以上、10年近くいなかったっぽいですね、
うん、
で91年に浅見優子先生、
うん、なんかすごいその時代っぽい名前ですね。
あ、ですか、
浅野敦子とか浅見優子みたいなダブル浅野っぽい名前ですもんね
確かに、これが天より高くとかあのワイルドハーフとか、
はあ、
で、あの、の作家の、
あ、
作品の方です。
あのね、あのワイルドハーフ
ちなみにこの浅見陽子先生調べたら面白いことが分かったんですが、
はい、
三原慎先生でしたっけ、どう読みすればいいんでしたっけ、アウターゾーンの、
はい、
あの方の奥さんです。
あ、素晴らしい、じゃあミザリーのモデルかもしれません、
ね、かもしれないですね、そのぐらいこうかなり妖艶な感じの方なのかもしれないです、
はいはい、
でその少し後に、あとは田中加奈子先生、
はい、知らない名前ばっかしです
田中加奈子先生はあの深海魚とかあと三銃士とかで結構連載をされた独特な絵柄の、
え、三銃士の漫画描いてるんですか？
三人の獣の
っていう、ああ、別にダルタニアンとかの三銃士じゃなくて、
三銃士ではなくて、
はい、
でちなみに浅見先生と田中先生は手塚賞受賞者、手塚賞入選者、女性で唯二の、
唯二の、あの狭き門の、
ね、でした。
素晴らしい、
ね、はい、とはいえ、まあ、このお二方でもない、
はい、
あとは女性作家かなって思って調べた方で女性作家だった方が日高祐樹先生、
お、
タイムウォーカーゼロ、
うん、知っとるよ、タイムウォーカーゼロ、
ね、この方女性作家でした。
ああ、でも女性っぽい絵柄ではありますね。そうですね、
言われてみれば、はいはい、ただこのタイムウォーカーゼロにも高校生2人組が会うなんていう話ではなかったですね。
まあ、ゼロがタイムスリップしながら事件を解決してるらしいですからね。
なのでこうなかなか見つからなくて、あとは小玉奈美恵先生、はい、まあ、女性ですが、はい、ギャグ漫画家ですから違いますね、
はい、
あとはもうあと最近になってきちゃって川下美月先生。
あ、川下美月って女の人なの？
女性なんですよ。いちご 100%、
あのエロ漫画家、
エロ漫画家、女性なんです。
あのエロい女の子描くのに、
結構その当時からも知られてたみたい
です、ね。まあ、でも確かに女性の描くエロっぽい感じはしますよね。
でしょうかね、まあ、パンチラだけ描いていけばとりあえず喜んでくれるだろうという、まあ、それだけでもあれではじゃないですが、まあ、でもすごいシステマティックなエロ漫画だった気もしますね。
まあ、そういう意味ではロザリオとヴァンパイアの人もそうですよね、
はい、それも女性でしょうかね。それはちょっと確認はできなかったんですが、
まあ、でもなんかロザリオとヴァンパイアという 100% のエロと似てる気がしますね。
池田明久先生、
はい、
あと女性っぽいといえば女性っぽい、
うん、ちょっとあのなんていうかな、エロ漫画っていうか漫画のエロの公式に当てはめてる感じは、まあ、よくも悪くもですよ、別に悪口じゃなくてね、
システマティックな感じというか
がありますよね、うん、あの俺はもうこういうのが好きなんだよっていうパッションみたいなものとはまたちょっと違うような、うん、もうちょっとシステマティックなエロですよね、
はい、皆さんが求めるパンチラ、皆さんが求める尻を描いてくれる方々、
はいはいはい、
そうですね。でそう、女性かなって思われる方でなかなか確認が取れないのが、あとは朝宮キア先生、それでも男性ですよね。あれです、サイレントメビウスの方でしたよね。
ああ、そうなんだ。
ジャンプでは月刊少年ジャンプで解決蒸気探偵団、
はい、あ、はいはいはいはい、
まあ、ご存知ですか。
まあ、よくブックオフに置いてあります。
それを書いてます、
はい
はい、ただこの解決蒸気探偵団もあの高校生2人組があって、あの設定ではない。
ああ、探偵団っていうタイトルからちょっといい線いってたんですけどね、うん、スチームパンクみたいな話ですか。
スチームパンクって何ですか。
まああるんですよ、そういうジャンルが、はい、
どっちもファンタジー寄りでしたね、はい、なので、はい、トレーラーの下をくぐるっていうのもちょっとなかった。あとはあ、そうなんですね、ずっと長年疑問だった千葉拓先生、
はい、
これは女性なんじゃないかなってずっと自分は思ってたんです。
ウィキペディアで見れば分かんないですか。
ウィキペディアにも載ってないんですよ。
載ってないんですか。
で画像検索か
けても
キックオフ、
キックオフか、
はい、
キックオフとか、
あとは勝利とか、
はい、
かなりジャンプの80年代にいろいろ多く書いてた、はい、
ちょっと足立充っぽい爽やかなスポーツ漫画を書く方ですよね。
キックオフはもう名作中の名作でしたね、うん、見つめ続けて何百回っていう。
何それ。
あの2人が、永井君とゆめちゃんでしたっけね、
は
あ、永井君ゆめちゃんって言いながら、うん、あの小津安二郎みたいな感じの構図で見つめ合うんです。
あの正面から撮ってる人。
そうです。それをこうコマでこう、なんでしょう、並列でこうそれを同じ構造をどんどんどんつなげていくっていう。
あ、素敵ですね。ちょっと足立充っぽい感じもありますね。そのコマ割りも
したというふうに後年、西村編集長でしたっけね、が確かあの
青春の少年ジャンプの著者の方ですね。
まあ、
名編集長
ですね。編集部の方がパロディにしたっていうふうに語ってます。
あ、
でただ千葉拓先生が女性なんじゃないかなって
。私漫画の質自体は違いますからね。
何と。
いやだからその少年探偵が2人で。
ああ、まあそうですね、はい、まあそのいや女性作家でこうどんどんどんどん、はいはい、探していった時に、
はいはい、
でちなみにあの千葉拓先生はあの判明しました。
判明って
女性か男性かは。
ああ分かってたんだ。
あ、はい、あ分かりました、
はい、
ようやく調べまして、
はい、
そもそもジャンプってそういえばあの新年号の表紙に作者の顔写真が載るんです、
ね、全員集合しますね。確かにそれ見れば分かりますね。
毎年毎年そうなんです、で千葉拓先生が、うん、あのこの時載ったっていうのが、2回ぐらいしか年に1回なので、もし10周打ち切りになっちゃったりすると、
うん、
うまくなんなくて
打ち切り漫画作家は載れないんですよね。ちょうどそのタイミングで連載してないと。
そうなんです。で千葉拓先生2回ぐらい、はい、あの表紙になってて、
はい、
男でした。
ああ
。であと、まあ、紙面の方じっくり読んでみたらば愛読者賞とかでちゃんと顔写真が出てまして、
なるほど、
完全な千葉拓先生は男でした。
うん、
あ、先生は、あとは川島博之先生とか、有賀照人先生とか、
ありが知らねえ。
クオンの人です。
そんな人は先生知らねえ知らねえそんな人知らねえ
フランス砂の器です
よ。あ、すいません、去年だったっけ、あのみんなが見てる中寝ちゃった。
ああ、ね、あ最後の方見てないんだ。年末はね、トウモロコシの会は砂の器を見るっていうのが恒例ですから、ね、恒例行事ですからね、大晦日の。あのそれで差別良くないっていう学ぶ。
知らねえ、
今日で寝ちゃいました、
ね、そんな人知らねえ。
まあその川島先生は結構あの少年向けのアクションものも書いてるので、ひょっとすると、
はいはい、
って思ったんですが、
はい、
でもまあ少なくともクオンはあのラブコメ漫画なのでなかった。で月刊少年ジャンプで、カルナザル戦記ガーディアンっていうのを書いてたんです。
中二病っぽい。
でもこれもファンタジーだったのでやっぱり違った、うん、
はい、
しかもまあ女性か男性かもちょっと判別できない、
はい、
あと有賀テルト先生、これも BL 系で、しかも主人公高校生で、
そんな人は知らねえ、
マッテセーラー服ナイト
そんな漫画は知らねえ。
そうですか、
わ
あ、そうですか、うん、かなと思った
んですが、どういう漫画なんですかそれ。
文字通りセーラー服になって悪いやつを倒す。
でセーラームーンの走りじゃないですか。
走りというかセーラームーンの後だと。
あ、じゃあちょっと臨場企画的な。
まあ、そ集団じゃなくて一人です。
はいはい、
はい、まああれですね、あのヒーローものというか、ヒーローものっていうのもちょっとあれか、まあ、学園解決ものというか、
なるへそ、
その流れでそれをちょっとお色気的な、
はい、めちゃめちゃ調べてますね。でも全然当たらないわけです、ね、
当たらないんですよ、
これは。まあ周りに見る難事件ですね。
そうなんです、女性作家というくくりでもちょっと見当たらないし、
はい、
設定から言ってもちょっと見当たらない、
うん、
と思ってたんですが、
こう
そしてこれじゃないかなっていうのが一つ見つかりました。
はい、うん、
松枝直次先生、
それも男の名前ですけど、
男なんですが、うん、の B' ダッシュという漫画、
うん、
で松枝先生の漫画って例えば、この当時あとヒットマンとかって月刊少年ジャンプで、
そうなんです
か、なんとか連、読み切りを1回か2回やって連載にもなって、
うん、
個人的にはすごい大好きだったんです、面白くて、
はいはい、
で絵柄が BL っぽいといえば BL っぽいという、うん、ともちょっとまあ、 あれです
か、まあ、割と綺麗めな絵ではあ
るんです、かなり綺麗な絵ですね、
はい、
でお話としてはまさにシティハンターです。
あ
の構図というかあのお話ですね、
街の掃除屋、
そうです、探偵が一人ちょっと抜けてる3枚目の探偵がいて、
なんだけど実は
すっごい綺麗者なんです、
はい、
いざという時には、
はい、
あとアシスタントが美人ではつらつとしたかわいい女の子、
シティハンターやないですか。
シティハンターなんです、
うん、
ヒットマンはまさにそういった漫画ですから、
うん、
でこの方が B ダッシュという漫画の方では、1998年、
はい、
なので時期的にもちょっと合ってるかと思うんですが、
うん、
高校生の、残念ながら一人組、連載当初は一人だったんですが、
うん、
が、警察じゃないんですが、
うん、
ちょっと不思議な秘密組織っぽい人にとつながりがあって、放課後賞金稼ぎをする。
賞金稼ぎ、
バウンティーハンターなんです。
ああ、
高校生なのに。
ああ、
強いんです。
ああ
という漫画を。
二人組ではない、
二人組ではないです、ただ相棒ができますすぐに。
ああ、はい、
なのでまあ中盤以降からは二人組にもなります。
それ結構いい線いってんじゃないですか。
いい線いってると思ったんですよ、これだ、
はいはい、
と思って全部読みました、
うん、
残念ながらそのシーンはなかった。
社交が高くて助かったぜ。
そのシーンはなかったです。とはいえまあご依頼の設定、ご依頼のその内容に非常に近い、
女性作品で、母さんかどうかもちょっと、
松枝先生はですね、まあ、顔写真がないのでこの時代になるともうジャンプでも、はい、あの表紙の顔写真なくしちゃいましたから、とある作家の、
とある作家さん の、 あのそれこそBL 系の人に大人気 の、 あの今映画化されている全然僕は何にも知りませんけど今映画化されている、
うん、だからその方があの顔写真に載ったことによるきっかけなのか何なのか、
どうしたらちょっと作品のイメージとちょっとそれが合わずみたいなことに、うん、あのゴニョゴニョ、まあ、都市伝説ですからねそれは。
なのでそうだ、この時代からはもうその新年号を買っても作者の顔が見えない頃なので、
はい、
確証はないんですが、ただこの方松枝先生、あのつい最近去年ちょっとかわいそうな事件で話題にはなった先生ですね。 グランドジャンプが創刊の時に、
はい、
ビジネスジャンプからでしたっけ、映ってきた漫画、ダシマスター
、おー、ダシマスター、はい、
の作者の方、
マトさん前のラジオでも言ってましたよね、
でしたっけね、あ、まあ、その松田先生大好きだったんで、はいはい、ちょっとあのかわいそうな事件で、
はいはい、
でトレース疑惑っていうのが
一時期相当流行りましたからねみんながこうこれトレースしただろうって、もうそんなどっから探してきたのお前ってみたいなやつで
そうなんですよ。でその料理漫画だったので完成形の料理のその料理をどっかのブログからの写真をトレースしたという疑惑、
はいはい、
で、創刊号、グランドジャンプ創刊号の時でしたっけ、その時にその疑惑が上がって、一応 2話ぐらいは書きましたが、すぐに連載停止と言いますか、
無視しらんいいんですよね、そんなの、
ちょっとかわいそうでしたね、の作者なんです。なのでその時も顔写真があったら見てないですが、まあ、男性であることはほぼ間違いないと、
あ、それはなぜ
思います。
でも女性っぽい絵っちゃ女性っぽい絵ですよね。
女性っぽい絵っちゃ女性っぽい絵なんです、
ね、あのほら神の雫っぽい感じもありますよね、
はい、
まあ、
てる
ね、あれもだって女性でしょ。
あ、女性なんですか、
作画は、
兄
弟で描いてるでしょ。
講談社なのであんまり詳しく
は、あ、そうですね、すみません、ね、あれ原作がお兄さんか弟で、作画がお姉さんか妹じゃなかったでしたっけ。僕これ出しました、見るときに僕あのね、
女性だと思いました。
あの絵柄から男性か女性か見分ける天才なんですよ。これ女性ですね。
女性ですか。
これ女性です。
ヒットマンの頃の絵柄はどうでしょう、は
い、ヒットマンの頃の絵柄、
ヒットマンの頃の絵柄はですね、はい、結構、
いや、もしかしたら生物学的には男かもしれませんけど、
生物学的に
本当は女ですこれは。あのだ、まあ、性同一性的な感じで、いや、女ですね。
女ですかね。
うん、この、 あのよくこの時代特有 の、 あの目の下に照れてるようなひげみたいな線が、ね、縦線がバーって入ってる。いや、これ女ですね。
北条司もよくそういう線入れます、
ね、あ、でも
初期の頃は
レイビーズは
カーードボイルドな、
あ、これ劇画調ですもんね。
そうなんですよ、初期の頃はこういう柄です、ね、うん、
劇画村塾出身的な、うん、このレイビーズの絵は初期の頃はかなりこれ男性的な、
かなりその、
あ、でも
シティハンターを意識して、その要は、うん、あの意識してというか、2枚目の時と3枚目の時の絵柄をガラッと変えるんです、
はいはいはい、2
枚目の時はものすごい劇画調で、3枚目になるともう3等身ぐらいの2等身になってっていう、
まあ、シティハンターだし、そのルーツは平松伸二先生ですよね。だからその
二等身のキャラクター
は
違いますよね。
あの3枚目からなんだっけ、普段3枚目なんだけど、もう実は
になると、
もうみたいな、まあ、僕らだとコブラもそうじゃないかと思います
。手澤ボイツ先生ですか、
まあ、あれも主演者じゃないですか、ジャンプじゃないですか、で、まあ、嬉しいこと言ってくれるじゃないのとか言ってんだけど、で美しい秘書もいるじゃないですか、レディーっていう、まあ、あれが美しいかどうかともかく全身タイツの銀色の
全身タイツじゃないですか
あれも、いや、決めるときは決める、かっこいい、ジャパン三世的な、ね、うん、だからコブラプラス平松真嗣からシティハンターになり、
うん、
それが他の方々に受け継がれていったっていう系譜ですからね、
うんうんうん、まあ、そういう系譜もあるかもしれないですね、うんうん、
僕はね、女性
ですね、
だからさっきも言ったように生物学的には男性かもしれませんよ、
うん、
ただ自分では気づいてないだけで、うん、本当は女性です、魂はあの僕あの絵柄パッと見ればこの人男性か女性か分かる天才なんで、僕は断言します。
ほう、男性、
はい、何を調べてるんですか。
ウィキペディアに載ってたかもしれないです、男性か女性か、
ああ、はい、
女性ではないだろうと思ってたんで、
いや、女性ですウィキペディア見てみましょうか今、うん、松枝直嗣は日本の漫画家ありますね。そう開くの、
ちょっと時間がかかってるな。
で日本の漫画家としか書いてませんね。で経歴はまあ堀井悟のペンネームで月刊少年ジャンプ、
当時堀井悟でした、
はいはい、
ヒットマンもそうでした。
アリサって聞いたことありますね、はい、
あ、そうですか、
あ、ペルソナ罪と罰の漫画かもしれない、
あ、そうです、それ、
なるほどね、あ、ちょっと男性か女性か書いてないですね、
うん、あ、坂口育先生が、
あ、関連項目で
坂口育先生は闇狩人の、
あ、
人です。
なんでこれ関連項目に出てるんですか。
多分アシスタントだったんじゃないでしょうかね。
っていうことは女性かもしれない。
で、月刊少年ジャンプで要素は強くなりましたね、
はい、
あ、坂口育先生は男性です。
あ、そう、
うん、あの確証はないですが、うん、月刊少年ジャンプなんで作者 の, あの顔写真がよくは出てこないんであれですが、うん、まあ、絵柄からしても男性だと、
まあ、坂口育先生の作風を受け継いだってことですね。じゃあ
坂口、
闇狩人と
か、闇狩人の、うーん、作風もそんなに似てない
です。あ、設定
もそんなに、あ、まあ、その広い意味でさっき言った、
うん、さっき言った
あれでは似てますね、うん、はい、ただまあ月刊少年ジャンプでデビューしたっていうのはこれでうなずけたかなと。ちょっと今
なるんですよね、
特進がいきました、
うん、まあ、結局じゃあこのご依頼に関しては見つかりませんでした、うん、
ジャンプでは最も近いのは B ダッシュかなと、
うん、じゃあ B ダッシュ読んでればいいじゃないですか。ドロー人形作家改めオールさんは、
ぜひちょっとあの大きなあの漫画喫茶とか行けば
ありますね、
あります、普通にアマゾンでも買えると思うの で、
もし集英社の漫画じゃなかったらそもそもこの僕たちのラジオに全く見当違いなんで、そのご依頼出してくるのは講談社か小学館とかだったら
そうですね、講談社小学館に詳しい人にあの聞いてみると、もしかしたらすんなり解決するかもしれないですね。
だからやっぱりジャンプでしかも女性作家だと男性名を使うでしょ。
そうなんです
よ、ほぼ、
はい、でも本当に今調べた限りでも2人だけですよね、女性、あ、3人だけですね、
浅見優子先生 と
田中加奈子先生と森下博美先生、
はいはい、ね、だからね、今これ男女って議論してましたけど、うん、やっぱりまあそれはジャンプに限らずですけど、少年漫画の世界ってあるジェンダー問題がありまして、それはやっぱりわざと男性名を名乗ると、うん、女性作家でも、
うんうんうん、それはやっぱり読者を意識してというか、読者が男性を一応その読者層に置いているからっていうことでしょうかね。
うん、だけど逆はあんまりないじゃないですか、
女性なのに男性のペンネーム
違うよ、男性なのに
男性なのに女性のペンネーム、う
ん、少女漫画とかでね、マヤミネオなんかは初めから男性ってことがバリバリ打ち出したでしょ、マヤミネオって名前自体はでも中性的だけど、うん、でも初めから自分も漫画に登場してきて、うん、ね、うん、永遠の28歳ですって、
うん、まあそうですね、少年誌であっても別に女性作家が書いても別におかしくはないはずなのに、
いや、っていうかその男性作家ってことを隠さないでしょ、うん、あと和田真嗣先生も、うんうん、フィグマリオンとか、ね、うん、まあ、どっちも花と夢ですけど、うん、まあ、花と夢だから大丈夫だったのかなって気もしますけど、
ああ、なるほど、
ああいうちょっと、まあ、こういった褒め言葉ですけど、ちょっとおかしな読者を対象にしてた、まあ、すれたというか、まあ、漫画読みみたいなあの女性たちを対象にしてた花と夢ですから、うん、っていうのはあるかも。でも竹本泉がショッキングだったんですよ、あれが男だったって。
竹本泉って
何ですか。
はあ、
うん、
なんとなく絵柄がなんとなく
いや、もうザ少女漫画的な感じ、うん、でも確かに最近の絵柄見てると、うん、いわゆる萌え系な感じもあるから、うん、まあ、そういう意味で確かに男っぽいのかなっていう、うん、ちょっとロリーが入ってるような、うんうん、のはあるから、
うん、
ただ女の人が男目に使うって本当ありますよね、
うん、
あのモテキの久保光郎とか、
うんうん、あとはですね、荒川博夫先生も
代表
そうですね、有名になりました ね、
うん、鋼の錬金術師、
はい、
荒川博夢、荒川博士って読んじゃいますけど、
あ、博夢でいいんでしたっ
け、博夢でいいと思います、確かに、うん、で女性でしょ、
うん
うん、まあ、僕は初めから分かってましたけどねこいつ女だな、
絵柄でもう判断できちゃいます
よ、まあ、よくほら漫画とかでちょっと戦ったりしてさ、男だと思って戦っててカチーンとかなって、おや、お前なぜとどめを刺さない、女に手を挙げる趣味はねえよって
あ、そういう、ま、
そんな感じで、
そういう表現の仕方、そういう展開の仕方が
僕の中である、僕の脳内で、
あ、
まあ、それはあのパッと開いた瞬間に、うん、こいつ男目名乗ってるけど女性だなっていうのは分かりますか、線で分かるんですよ。
まあ、あとあれですよね、自分が判断するのは食べ物の書き方ですね。
お、それは珍しい。
食にこだわりますね、女性作家って。食の描写というか、食べることの描写というか。でも本宮博先生の漫画なんて別に食べ物こだわらないじゃないですか。
まあまあザ男みたいな。え、例えば
例えば荒川博先生だったら、ああやっぱり女性だなって思ったのが、うん、あのアップルパイ。 を作るシーン、アップルパイをこう切って、
はいはい、
その後電車の中で紙に包んで、
はい、
主人公に渡すシーン、
はいはい、わかったわかった、ね、物をバクバク食うシーンとかはやっぱり男でもありますよ、たくさん宮崎駿とかなんてまさに代表的な例じゃないですか、うん、だし漫画でもやっぱりその谷口二郎ね、孤独のグルメとかあるし、だけど、まあ、だからその作り方とか、うん、こういう風に切って紙に包むとか、
紙に包んで渡すとか、
そのこら辺は分かりますね、うん、やっぱり出しますとはもう
出しますとはまあグルメ漫画ですからね、そのいわゆるその一般的なグルメ漫画の
そういうシーンはなかったですか、出しますとは
通す、
うん、ただガーって作ってうまいってなってる以外に、あ、これ女性ならではのみたいな、
何しろグランドジャンプではたった2回ぐらいしか読めなかったので、
あ、そうか、まあ、そのね、その本領発揮する前に終わってしまったっていう、うん、
ただまあ B' でもヒットマンでも特に女性だなと感じるところはそんなになかった気はします、
ね、うん、なるほど。でもまあその男性名を使うっていうのはあれ何なんですかね、なんか舐められないためにみたいな感じなんですかね、うん、やっぱり少女と違って少年はそこら辺でちょっと身構えちゃうんですかね、うん、女の人の作家だと、
まあ、あとはあれですね、この川下先生に関しては、はい、やっぱエロ漫画を描くにあたって、うん、青少年をターゲットでエロ漫画を描くわけですから、うん、やはり女性が描いてるっていうのを前面に押し出すとちょっと
引いちゃうかもしれないね、子供
引かれるかもしれないですし、はいはい、ちょっとそっちの方に注目もいっちゃうじゃないですか、
ああ、そっか、女が描いてる、
これを女が描いてるんだぜ、
徹夜で描いてるんだぜってボロボロいないジャージ着ながら描いてるんだぜグヘヘ
その少年漫画、少年ジャンプに連載させる作家っていうのはやっぱその意識があるじゃないですか、
なるほど、
その女性が描いてるっていうのをわざわざこう知らせたくないというか、
うん、
ターゲットを青少年に子供たちに置いてるっていう、まあ、現実的にはもう読んでるのは子供たちというよりはもう
半々ぐらい大きい大人がたくさんいます
けど、ね、半分ぐらいが大きい人で男女比率も多分半々ぐらいなんじゃないかなっていう、
ね、うん、ジャンプとかはそうかもしれませんね。
とは今編集方針は一応小学生、中学生の男の子
と、まあ、僕はそうあるべきだと思いますよね本当に子供に提供する漫画だと思って作ってほしいですよね、うん、テラさんみたいに、
テラさん、
漫画道の時はそうのテラさん、あ、
すいません、漫画道を読んだのがかなり前だったもので、
僕は子供と漫画と野球全部好きなんだ、だからそれをいっぺんにやりたいんだ、テラさんすごい一番いい漫画史上最高の人格者のキャラの一人ですねうん、まあそういう視点を失ってほしくないですよね、うん、子供に読ませるっていう、まあそれはそれとして、まあ、でもだからこそやっぱり男性名を使っちゃうっていうのなんですかね、うん、少女漫画で男性作家がいても違和感ないっていうのはやっぱり手塚治虫、
うん、そうですよね、
あたりから始まってるから、ね、リボンの騎士とかから始まってるから、
ね、まあ、少女漫画の世界だったらば作者が男か女かっていうのはそんなに気にしないことなんじゃないかなと、うん、
まあ、多分あると思いますけどね、うん、あ、だからこれちょっと本当に僕の妄想で過ぎないんですけども、花のズボラ飯っていう漫画があるんですよ、
うん、去年の
久住正幸先生が孤独のグルメと同じ原作者、
あ、原作者同じなんです、
原作者です、
この漫画がすごいの去年入りましたね、
はい、あれも、まあ、女性の作家さんですよね、
うん、あれ作者名は何ていう作家、
作者名は水沢悦子先生ですね、
悦子先生、
はいはい、
うん、女性ですね、
女性ですね、うん、うん、ただこれはね多分世界で誰も気づいてないとは思うんですけど、うん、僕はちょっとあっ昨日パラパラ見てて、うん、えっと思っただけなんです、うん、やばい、とんでもない事実を気づいてしまった、絶対世界で誰も気づいてないと思うんですよ、
うん、
誰も一言も言わないから、
うんうん、
とあるエロ漫画家の人がとなんか名前が違うんですけど、なんかエヴァロが一緒っぽいなとある可愛い動物の名前を冠した名前の人と、
ほう、うん、あんまり詳しくはないんであれなんですが、うんうん、結構それってみんなが言わないだけで知ってる話、
そんな陰謀論みたいな話があるんですか
いや、すみません、この花のズボラ虫も、はい、その疑惑であるであろうそちらのエロ漫画の方も読んだことがないんで、はい、あれなんですが、はい、まあ、でもその当時
その方も好きなんですよ、あれ、うん、で、まあ、別に 全然コンプリートレベルでは読んでないんですけど、うん、まあそこそこ読んでるんですよ、うん、あの天野くんって言ったんですけど、うん、まああれあれあれ絵柄あれ見比べてみるとあれあれ変える努力すらしてないまあ全然あのこれは誰も気づいてないから大発見だなと、まあそれまあ、これ以上いいとして、まあ、その場合はやっぱりもしその僕の妄想があったとしたらやっぱりエロ漫画家で、まあ、その女性漫画雑誌に書くにあたってはちょっと考慮したのかなっていう、
女性ペンネームに
したい、
はい、あっていう例は私は女性漫画誌ですか。
そうですね、ちょっと今ほんとパッと出てこないんだな、ごめんなさいね、あのなんて書いてねえや、あそれエレガンスイーブ、エレガンスイーブってまあまああるんですよそれ
それで言うと、はい、あのジャンプとはそんなに関係がないあれなんですが、はい、この作者はこの人なんじゃないかな疑惑は自分あの最近
また話が脱線してましたけ ど大丈夫ですか、
ね、急にじゃ あの さらっといくと、はい、あの今グランドジャンプで D マットって、漫画を
D バット
D マット
D マット
D マット、
うん、どういう漫画なんですか。
ですね、災害派遣医療チームの、
うん、あ今時っぽい設定ですね
の漫画の、それを漫画化したものなんですが、はい、この絵柄、あドクター D マット、
はい、この絵柄瓦礫の下のヒポクラテス、
そうです、この絵柄どんなに何度見ても、うん、ボーイチ先生にそっくりなの。
そんな人知らねえ。
ボーイチ先生はあの講談社でかなり話題になった、つい最近も連載してましたね。あ、何でしたっけ。
あ、高野宏原作なんですね。で、何ですか、ボーイチ先生って。
ボーイチ先生は、つい最近、去年か一昨年にホテルっていう単行本が出ました。
石森章太郎のホテルじゃなくて、
ではなく、どこで連載しましたっけね。一応長期連載も去年か一昨年やられた、うん、ボーイチってアルファベットで書くボーイチです、
うん、で、このドクター D マットは菊池明夫先生、
菊池明夫先生、それぞれ調べても、あの特にあれは
コミカライズをよくやってる人っぽいですね、うん、サクリファイスとかボンクラとかの小説のコミカライズをよくやってるって書いてありますね。吉祥名義で角刈りスズメ、
あ名義書いてますか。
あの角刈りスズメってこれあれ、えこれってあの麻雀漫画のやつじゃなくて、
いや多分主演者じゃなさそうな、
竹書房の金マーカなんかの麻雀漫画で角刈りスズメってなかったでしたっけ。あ、ごめんなさい、一番聞いちゃいけない人に聞いちゃいました。
まあまあ、単純に今の話聞いて、ちょっとちらっと、うん、ボーイチ先生とこの菊池先生は
同じじゃないのかなと。まあ、その知ってる人はね、情報、僕はどっちも知らないんで、何のコメントもできないんですけど、ね、まあ、ほら、あれがあったじゃないですか、このラジオで言えば、ここの人、うん、あの、山登り漫画の。
だって谷口二郎先生でしたっけ。
それ孤独のグルメで混ざったでしょ。
何でしたっけ。
もう山登り漫画ですよ、本格登山漫画、ここの人とあのあれですよ、モーテルコマンドガイが同じ作者だったって
。ああそうそうそう、ありましたね、はい、それがそういえば
っていうびっくりサプライズもありますからね
まあそれはそこまで あの調べればすぐ分かったサプライズですけどね
はあ、じゃあもう時間もないので終わりにしてもいいですかね、はい、
ちょっと脱線しちゃいましたが、
はい、結局まあ依頼には一切答えず
いや一応松枝先生の B ダッシュだったと
が近いと、ニアイコールだと
です、は
い、で主演者じゃないんだったら知らねえ
知らねえ、主演者じゃねえんだったら知らねえ、うん、あ
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタ
ンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタ
ンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタ